자, 출애굽기 에집트 주 3쇼 이노리마쇼 쇼쇼쇼 할렐루야 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 미코토바나루 쇼 미코토바오 이노루 히토리 히토리노 위에 세례오 무겐히 소속이 감사하는 미코토바가 나시토게라리루 축복시대 그다사이 예수様の 미나によって お祈りいたします 아멘. 자, 1절부터 見ましょう.
주가 모세에 오세られた. 미요, 私は あなたを パロに対して 神とし, あなたの 兄 アロンは あなたの 預言者となる.
에집트ではね, パロが 神ですよね. しかし, 모세を パロより 神として するということですね。だからパロに対して神として、このように主がされると、パロが神なのにパロの上神として主がされると言われますね。ミセス、あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロに イスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。このパロに対してモーセが神になる。もちろん人間が神ではないんです。モーセはもうボロボロです。自分の財産も一つもないし、自分自我というものが全部なくなってる。 そのような状態です。だから神様が言われると言われたまま語るんです。そしたらそしたら預言者であるこのアーロンがね、それをそのままパロの前で語る、その仕組みですね。だから主が命じられることをみんな そのまま付けるんですよ。自分の意見を入れないで。だから神様がそのまま彼をスピーカーにするんですね。だから神に全能の神様が、モーセを通して現れるんです。だからパロがもうそのまま人間になってしまうんですね。
全能の神様がモーセを通して現れるからです。3節、私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行う。このパロの心を固くなにするって、なぜかというとね、多く神様の不思議とその力がね現れる。もうすぐパロが 砕かれたらそれができないんですね。多く現れないんです。もちろんパロの心は固いんですよ。自分が神なのにというその固さを用いて神様が不思議をエジプトで多く行うと。4節、パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、 大きな
裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。じゃあパロがあなた方の言うことを聞き入れない、これは不従順ですね。神様の御言葉を聞き入れないんです。私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きをされる。 だから神様の御言葉を聞かないと裁きがあるんです。神様の御言葉は命だからです。命の道から外れる。だから神様が裁くんです。私の民イスラエルをエジプトの地から連れ出す。このように神様がされるって。5節、
私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。
エジプトが 神様が本当の主である全能者である、また救い主ヤウェであることを分かる。6節。
そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。
じゃあ主が命じられた通りにした、それが、ね、私たちの信仰生活ですよ。主が命じられた通りにした。そうすると神様が私たちを神として、もちろん私たちは土の器です。失敗も多いんですしかし神様が言われる通りにする、そしたら神々が多いんですけど、そのところに神にしてくださるって、本当の神様が現れることですね。7節。
彼らがパロに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった、また主はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方にお前たちの不思議を行えという時、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない。それは蛇になる。
じゃあこの蛇もエジプトの神ですよね。じゃあ蛇になった。十節。
モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げた時、それは蛇になった、
蛇ということは死を意味する、サタンですね、このエジプトが拝んでいるものはこの蛇です。注意です。
そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ、
アロンの杖がね、この蛇、呪術師たち、エジプトの者たちがこう作った蛇を飲み込んだんですねこれは何を意味するかとね、復活を意味するんです。死が飲んだ、この言葉が第一コリント15章54節。
しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します、
死は勝利に飲まれた。神様の杖によって、蛇になった。その蛇が、この、エジプトの蛇たちを飲み込んだんですね。死は勝利に飲み込まれた、これは55節。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。
この死が、エジプトの蛇は死です。それを神様の杖がね、全部飲み込んだ。イエス様の死が、この死を飲み込んだ。だから、イエス様の死はよみがえるよ。だから死を飲み込んだんですね。勝利に飲み込まれた。だから私たちイエス・キリストの死というものはこの世の死を飲み込んだんですね。これ蘇りを意味するんですよね。13節。
それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである、
これは、私たちはイエス様が私たちのために十字架につけられ、三日目によみがえられた、私たちの死を飲み込んだ、 死を打ち破った最後の敵は死であると私たちが説教すると、私たち選ばれた民はそれをアーメンとして、イエス・キリストのよみがえり、私のよみがえり、イエス様の命、私の命として信じるんですよ。しかしこのパロはこれを信じないんですね。なぜ、もうよみがえりの信仰がないから、もうミイラだけ信じる。14節、
主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で、民を生かせることを拒んでいる。
この、心が強情だ、悔い改めようとしないことです。これを強情だと言っている。悔い改めというものは何でしょう。神様の御言葉をそのまま信じて行うことです。しかしそれを心がね、固い心があるから、それを見ても信じないのよね。だから悔い改めよう、神の国が近づいたということはこのことですよ。神様の十字架とよみがえりを私たちが見て信じること、これが悔い改めることです。復活を信じなかった弟子たちも後で復活を信じるんですね。これが悔い改めです。御言葉をそのまま信じて従順すること。15節、
あなたは朝パロのところに行け、見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って彼に言わなければならない。ヘブル人の神主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに穴の根私に仕えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。
このね、ヘブル人の神主が私を使わして仰せられます。私の民を生かせ、だからヘブル人の神様ですよ、ね、神様は私の民を生かせと、私の民、私の民が荒野で私を礼拝するんだ、だから生かせということです、だからアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神様です。ヘブル人の神様です。その神様が私たちまでも入れてくださった、これはね、恵みの中で恵みですね。だから私たちがユダヤ人たちの前でね、傲慢になってはいけないんですよ。彼らの神様が私たちをね、救ってくださったから。もうはっきり言われるんでしょ、ヘブル人の神が言われる、私の民を生かせ。エジプト人の神ではないんですよ。韓国人の神ではないんですよ。ただ十字架の恵みによってアブラハムの祝福が全世界の人々を祝福したんです。アブラハムの子孫をとして、イエス・キリストでしょ。だからこれをはっきりしないといけないんですよ。17節、
主はこうおせられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は血に変わり、ナイルの王は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。
ナイル川はエジプトの神ですよ。半神論を信じたからね、パロも神、日本と似てますね。このある不思議なもの、自分に益になるものは全部神よ、神。ナイルも神です。しかしそこを打ったら地に変わった、神社という、あれは何でしょう、それでしょう、 あの私たちに益になることは良いこと善だと言ってる。そうじゃなくて悪いことすることは罪だと言ってる。これが神社の教えですよね。しかし罪というものは聖書は何？神様が言われる言葉を聞き入れない、信じないことが罪。このナイル川は彼らが神として拝んでたナイル川がモーセの知恵、神の知恵ですね。それを打ったら血に変わってる。19節。
主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすればそれは血となる。またエジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになる。
このアロン、モーセがアロンに言ってるんですよね。そしたらアロンも杖を持ってるんです。それをこの杖を取り、手をエジプトの地の上、その川の流れ、池、それをこの水の集まってるところそこを打ってということですね。そしたら地に変わる。もうアロンもモーセのそばに行って、そのまま御言葉そのまま行うから、その御言葉通りになります。20節。
モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。
21。
ナイルの魚を死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった、
だからナイルが神だったのに、神が自分に悪いことをするんですよ、血に変わったから。だからそれをもう今まで、自分の神がこのように変わってる。22節。
しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。
この者たちもね、エジプトの呪術師たちも真似はするんです。真似はするからパロがね、固くなになるんですね。23節。
パロは身を返して自分の家に入り、これに心を止めなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。
全エジプトが飲む水がなかったんです。じゃあルカの福音書、今ルカの福音書が13章です。一節から見ましょう。
ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。
これは事故が起こったんですね。ガリラヤ、ピラトがガリラヤの人たちの血殺したということが、ガリラヤの人たちの血だと言ってるんですね。ガリラヤの人たちが捧げる生贄に混ぜたということである。ニセス。
イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。
だから彼らが実験実行に、こう混ぜたからね、彼らがあなた方より罪がないと思うかということですね。罪がもっとあったから、だからあなた方は 罪がないから今健全かとイエス様が言われるんですね。3節。
そうではない、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます、
うん、この悔い改めということですね、悔い改めということは神様が言われる言葉、イエス・キリストが言われる言葉です。その言葉を不従順すること、これが罪です。そのことに対して悔い改めること、従順すること、うん、その話をされるんです。4節。
またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます、
うん、じゃあ悔い改めないなら、悔い改めがとっても重要です。悔い改めというものは主が言われるまま従順すること、それが悔い改めです。6節。
イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた、実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った、見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない、これを切り倒してしまいなさい、何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った、ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください、木の周りを掘って肥やしをやってみますから。
じゃあこれが3年間待ってるということは悔い改めることを待ってるということですよね。だから悔い改めるように木の周りをね掘って、肥やしをやってみます。これが私たちをね悔い改めるチャンスを与えること。これからモーセを通して神様がね知恵を復活のことを見せました。悔い改めなさいということですね。またナイル川を打ったんです。これも肥やしを作ることですよね。あ、これは主の御業だということが分かるようにね。けどパーロの心は固くなになってる、最後まで行っちゃうんですね。だから私たちに神様がいろいろいろいろ周りにね、こう表してくださることは悔い改めるようにされることです。祝福された人はもう小さな動きでもねすぐ神様の御心を悟ることです。神様が今私に何か語るんだと、これが祝福された人ですよね。だから私たちが御言葉を読んでるんでしょ、悔い改めるためですよ。御言葉を祈るんです。御言葉が私になりますように。そして祈ると聖霊が働いて御言葉の実が結ぶようにされるんです。だからこのように御言葉も送るんですね、私たちに。そして祈るチャンスも与えるんです。祈る、いや私はできないんですけど、私の心ではなくあなたの御心まま、それが天になることと今地にもなりますように。私はできないけど祈ると聖霊によって御言葉に従っていくんです。だから自分を否認するということは十字架でしょ、十字架に自分を釘つけること、祭壇、旋盤には私たちが死んだと思ったのにまだ血が出てくる、これを洗うんですね、洗う。それでこのね この木の周りを掘って肥やしをやってる、それが御言葉よ、御言葉。私たちが礼拝にまだ今の時間にも御言葉を聞くんですけどね、聞いて自分のあれをこう捨てた私たちは、この御言葉が私になりますようにそうすると御霊によって、これは聖女を思ったら分かるね、御言葉、祈り、聖霊の働きですね。それで御言葉が私たちに身を与える、憐れみ、主よ私が憐れむ人になるようにしてください。そしたら憐れみの御座に行くんですよ。憐れみの御座、モシシートというところ、だから神様はこのように私たちが悔い改めるように御言葉を教えてます。九節、
もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください、
だから実を結ぶこと、私たちに主が求めてるのは葉っぱだけではないんですよ。葉っぱは賜物です。葉っぱはこの光をもらうんでしょ、また雨をもらうんですね。どうしてですか。実が結ぶための葉っぱよ。しかしイエス様が近づいてみると葉っぱだけ、実がない。主が本当に探しておられるのは実ですよ。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性だから主よ私が主の名によって悪霊を追い出し、主の名によって、あれこれこれこれ病人を癒し、たくさん賜物を行ったんではありませんか。いや私はあなたは全然知らないと主が言われるのは何でしょう。不法を行った、実がないのよ、清さがない。だから清くなること憐れみの思いを持ってる、そのためには祈りが必要、祈り。だから私たちが前蒼天にこのように御言葉を読んで祈るんですね、私の力では実がないできないからね、ブドウの木に枝がつけること、これは祈りよ、御言葉につける、聖霊の実がなるんですよ、聖霊。だから私たちがこのように御言葉を聞いて祈るのよ。ただ御言葉を聞いて知識だけ多くなる、そのことは意味がないのよね。どうしたら悔い改めることができるか、素直になるか。十節、
イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。
この18年の苦しんでる霊によって腰が曲がってる人が安息日に癒されたんです。それが大きな問題になるんですよ、彼らの固定観念。安息日には何をしてはいけない。今ユダヤ人たちもイスラエル行ったらね、エレベーターボタンも全部押すことができなくなってる。安息日を間違った感、自分の固定観念、これを十字架に釘つけることが重要。主が言われるまま、イエス様が言われること、イエス様は安息日の主です。イエス様が安息日に病人を癒したとすれば、それが、正しいことですだからこの安息日、その思いを捨てること、 イエス様がなさったことが安息日。まだカラシの種の話もあるんですけど、18節。
そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国は何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。
じゃあこのからし種、からし種は小さいものだけど、これが成長して大きくなるのよね。そしてパン種だと、イエス様がこのパン種のことをよく言われましたね。パリサイ人のパン種を気をつけなさい、それは教えですよ。神様の御言葉、神様の国もパン種、御言葉、天の神様の御心がパンダね。それを私たちが祈って私たちの中に入れると、パンダねは膨らむね。大きく成長する。カラシダネも小さかったのに大きくなる。だから私たちも神様の御言葉を握って祈ると、もう自分のね、力ではない、すごいことが起こるのよ。聖霊によって。だからこれがうわーこんなになる。だから御言葉を祈る、教えられたことを祈る。主よ、これができますように。そしたらうわーっとなって、パンダネのように。これは奇跡ですね。主ですよ。私の心で、ね、憐れみが生じるということも以前想像できなかったこと。けど祈ったらパンダネが、パリサイ人のパンダネもね、こう安息日にこれもしてはならない、あれもしてはならないということになってる判断ですけど、このイエス様の教えの判断は、私たちは自由を与え、癒しを与え、神の国が現れる喜び、自由、それが主の教えの判断です。だから判断が全部悪いということじゃなくて、私たちが主の教えを握って祈ると、御心が天になるごとく地もなります。天国がここに臨むんですよ。じゃあ祈りましょうね。今日悔い改めということを考えて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。